こんばんは。ラジオ沼かよさんです。ですね、今、8月20日、歌舞伎町、新宿歌舞伎町午前3時過ぎですね。昨日から今日にかけてまたいろいろあったんですけど、18日かな、千駄ヶ谷のループラインっていうところで、室内楽の夕べっていうのがあったね。大倉さん、なみくん、それから、杉本さんの3人の、室内楽の演奏があって、これがまた何とも言えず面白いって言ったらちょっと簡単に言い過ぎてるんですけど、いろいろちょっと考えさせられる演奏会だね。それがなんで考えさせられるのかっていうのは、こういうのを話すときにね、その音楽がどうやって話をするのはもちろんいいんですけど、ちょっと遠いところから話しますと、遠くから近寄るかどうかわからないんですけど、たまたまね、その日もうほんま終わりかけぐらいの時にね、飴屋さんが来てはりましてね、飴屋さんのことは、前々回話したところですけども、飴屋さんと話してて、いろいろ考えてみると、飴屋さんとまとまって話したことってあんまなかったな気がするんだけど、結構おとついはいろいろ話してて、でいろいろちょっと大事なことがいろいろ出てきたと思うんだけど、忘れないようにそれのちょっと取っかかりのところを言っとくと、その時ね、何の話だっけ、飴屋さんがですね、全盲の人の、見る絵を見てきたって言うんですよね。で、その絵っていうのが点字で書いてあったと。いうのでね、ちょっと不思議な感じがしたって話をしてて、で、その点字ってのは普通字ですよね、字を読む。で、点字の字っていうのは人差し指で本当に人撫でしただけで、おおよそどういう配置かが分かっちゃう、下手するとワンタッチで分かっちゃうぐらいの感じですよね。その指をちょっと当てると凹凸が分かって、そこから点字の字体が全部分かっちゃう。ところがもし絵だとすると、多分一発じゃ分かんないんですよね。多分絵ってのはそれなりの面積を占めるものに違いないから、しばらくですね、撫でたりしながらようやく分かる。今なんか僕これね、歌舞伎町をうろうろしてるんですけど、相当変な人間になってますね。カメラに向かって今ちょっと、MPEG レイプレイヤーの電池が切れちゃったんで、カメラに向かって喋ってるんだけど、カメラに向かって喋る変な人が歌舞伎町をうろうろしてる。ちょうどこの歌舞伎町をうろうろするように、一発でわからないから、とりあえずこういうその展示のデコがある、デコ、僕のデコがあると、最初はまずそこをたどると思うんですよね。 で、そこをたどって、しばらくこう慣れていくと あるところでそれがどういうことかっていうのが分かる。つまり、時間をかけてある空間を吐いていくんですよね。するとどういうことかが分かる。でね、まあそういう話からちょっと、話が飛ぶっていうか、まあ続いていったんですけど、一つね重要なことはその僕らがこう何かを分かるときっていうのは、時間をかけるんですよね。で、その例えば僕らがじゃない、その全盲の人がね何かを分かるときっていうのは多分時間をかけることが多いんだと思うんですよ。で、その時間をかけるときに、ある空間をあるいはある面を、単位時間あたりどれぐらいのスピードで吐いていくかっていうのは結構重要な問題だなと僕思ったんですね。で、まあこれは実際の全盲の人に聞くのが一番早いと思うんだけど、まあ憶測でものを言いますと、例えば点字で描かれた絵を見るときに、まず全体をこうザーッと素早く撫でてから、その細かいところをこうゆっくり撫でていくっていう見方もできるし、それからこう全体をいきなり見ないで端からあたかもその歌舞伎町の道をたどるようにですね、少しずつ、その線をたどっていくようなたどり方もあるだろうし、いろんなその展示の絵の見方っていうのが可能だと思うんですね。で、その時に僕らがというか、その展示を見る、展示の絵を見る人がやってることっていうのは、その空間を吐いていく指のスピードを速くしたり遅くしたりして、そのことによってあたかもその、目で世界を俯瞰したりクローズアップしたりするのと似たことをやってるんじゃないか。あくまで似たことで実際は違うんですよね。僕らが視覚を使ってものを俯瞰するときって割とこう引っ張って、それこそその展示をこう指でパッと触ったら引っ張って分かるような感じで辿ってると思うんですけども、それに対して展示を指でなぞって絵を見るっていうときは、一発でなぞるんじゃなくて、こう時間をかけてあることがだんだん分かっていく。で、その時間をかけて分かっていくスピードを速くするしたり遅くしたりすることによって、そこで得られるその感覚の積分っていうのはね、違ってくると思うんですよ。僕はそれは多分ただスピードが変化するだけじゃなくて、スピードがある速さを持った時にそこで得られる感覚っていうのは質的にバンと変わるんだろうと思うんですね。で、なんかそういうことをまあアメさんとちょっと話してたんですよ。で、なんかね、その話っていうのは実はその日話したことや起こったことのいろんなことの実は通奏低音みたいな話で、その僕らが何かについて感じたり知ったりするときに、その一発で分かるやり方と、それから何発かで分かるやり方とかあると思うんですよね。一発で分かるか何発で分かるか。で、その何発かで 何発かじゃないな、その一発で分かるやり方っていうのに僕らはすごい慣れてる、視覚的なね。例えば今僕は、コンビニに入って何も買わずに出てきたんですけど、そういった途端に、この今流れた音っていうのは、あ、コンビニの音だなっていうふうにパッと分かられちゃう、この記号のように分かられちゃう分かり方っていうのがありますね。だけどそのコンビニの音だなって分かるまでの何かこうある種の時間変化っていうものを僕らは体験することがありますね。特に視覚的に遮断されてる時に、もし今この音声が映像ともなってたら、僕がコンビニの前に立った時に、あ、もうコンビニに入るなってパッと分かっちゃうと思うんですよね、その映像が出てれば。だけど、音声なのでこうある、限られた音声がある時間を伴った時に、そのある時間が経った時に初めてこうあーっていうふうに分かってくるもの、あるいはその遅れて立ち上がってくるものっていうのがあるはずで、どうも音楽っていうのはそういう分かり方をすることが多いんじゃないかなと僕思うんですね、ある種の音楽はね。で、ただ効果不効果、僕たちの身の回りにはあまりにも様々な音がありすぎて、音のほとんどのものが今や記号化している。だからパンとイントロを聞いた瞬間にイントロ当てクイズみたいにパンとそれが何か分かっちゃうとか、あるテクスチャーが出てきた時にそれがどこの音か分かっちゃうとか、いうことがまあ起こりますよね。だから音も実はその視覚的に分かるような一発分かりから逃れることはできない。だけど、あるやり方で音を出すことによって、その一発で分かれなくて、むしろこう、ある音がどんどんこの謎をかけるように、次はどうなんだろう、次はどうなんだろう、線をたどらせるような構造を持っているということがある。で、そういう構造がを作るのって結構難しいんですけどね。っていうのは僕らは周りに記号的な音に鳴らされているので、そういう時間をかけて、徐々に何かが明らかになっていくっていうことはとっても難しいんだけど、その18日のロープラインの演奏はちょっとそういうとこがあったんですよね。で、僕はその演奏を聞いて、まあ、アミヤさんと話して、でまた後でちらちら考えて、まあ、今一つ妄想のように考えてる妄言があるんですけど、それは妄言といえばね、あ、まあいいや、話ずれるから、今日麻雀やってたんですけどね、麻雀やっててね、妄言でいいフレーズ出たんだけど、まあいいや、もうそれも飛ばそう。時間をかけてね、ものが分かるという、あることが分かるとするじゃないですか。すると僕たちはしばしばそれを、なるべくコンパクトにして、つまりあたかも視覚で一発に分かるように、一発化するんですよね。視覚化するというよりは一発化して、コンパクトな記号でバンと分かりたいという欲望を持っている。で、まあ、これ自体は別に、人の営みにしばしば起こることで、いいんですけど、ただそういうやり方じゃなくて、ある時間をかけて立ち上がる感覚というのがあったとして、それをその一発変換というね、一発視覚化を経ずに、その時間の立ち方をそのまま別の時間の立ち方に変換することができないかな、そういうふうに音楽を捉えることはできないかなと、まあ考えたんですね。もしかしたらこれはもう別に今更言うまでもなく、いろんな音楽家が考えてきたことかもしれないんだけど、そのともすると 僕たちが陥りがちなその一発音楽家、あ、音楽の一発家を経ないで、どうやって、ね、時間を時間に変換させることができるだろう。まあそういうことを考えました。今日はキャルプチュア歩きながら、いろいろお話ししました。それじゃまた。